絵描きの
ティーパーティ
ー。イエーイ。さあ、アトリエバラエティ CD の、
はい、
特典というかおまけというか、はい、特別な、座談会が始まりました。
はい、始まりました。
それでは、
まず最初に、
はい、うん、
はい、ロロライナフリクセル役の門脇舞です。よろしくお願いします。
よっ、ロロラ。
そして、トトゥーリア・エルモラト役の名塚香織です。
イエーイ。
そしてメルルリンス・レイデ・アールズ役の明坂さとみです。
はい。さあ、そして、アトリエシリーズのイラストを描かせていただきました、イラストレーターの岸田メルです。
メルさん、
はい、ね、ね、メルルとメルということで、
はい、初めて揃いましたね、なんかこういう CD 的なもので。
そうなんですよ。
確かに、
ね、主人公役のお三方もこうやってオフィシャルの場でお話するのは、
そうそう、3人でも取材、うん、雑誌の取材で3人で話したことはあるんですけど、それ以外で皆さんにこうお話を伝える機会って今回が初めてかもしれないですね。
そうなんですよね。
そのクリアしてくださった方には、
そうだね、
それぞれのメッセージはいつもあったんですけど、
一人一人ですもんね、
それぞれだったもんね。
はい、
メルさんは結構ありますか、皆さんにお声を伝えることって。あ、でもイベント一緒に、
そうだ、ガストガーラ、
イベントにもとにかくたくさん出させていただいて、そのガストガーラでもすごい、
そうですね、
僕が出てったらわーみたいな感じになって自分は一体何なんだろうっていう感じになったんですけど、
そうだ、ガストガーラ結構みんなで集まって、
他のキャストさんもたくさんいらっしゃって、
あの場に来てくださった方にはお話ができてましたね。
うん、そうなんですよ ね、さてね、それ以来のね、
それ以来だ、
主人公が集まってお話するということでね、今日はこの場でしかできないお話を、ね、ぜひ皆さんにしていただきたいなと思っております。はい、ではですね、まあ、最初ということで、
はい、
もうちょっとすごく遡ってしまうんですけど、それぞれのこのアトリエシリーズの主人公に決まった時、
うん、
ね、決まった時多分そのイラストとかあったりしたと思うんですけども、
うん、はいはい、
主人公に決まってその主人公のビジュアルを見て、どういう風に思ったのかということを一人一人伺っていきたいなと思っているんですけど、
おめるさんを目の前にして、
そうです、いいですよ、何言ってくださってもね、もっと可愛いと思ってたとか、
はい、
いやじゃあ門脇さんから、
いや、私がやっぱりロロナ一番最初に、あのアトリエシリーズで、ロロナのアトリエを最初にやらせていただいて、
はい、
いや、もう何年ですかね、年に1本ペースで出てますよね。
5年近く経ってますよね。
そうなりますよね。なので本当に出会ってから本当 5,6 年は経っちゃうかなっていうところで撮ってるんですけど、最初はやっぱなんかメルさんの絵ってすごい繊細で、こう勝手にその、清純とか、清らかみたいな、なんかおとなしいとか、なんかおしとやかみたいな感じのイメージをやっぱり持ったので、こんな美少女な声とか喋り方っていうのはどうやって作るのかなって悩んだつもりが現場で全然違うことになって
全然清純キャラじゃなかったですもんね。
そうなんむしろなんかこう持ち前の癖だったり、自分的にはあまりこうあんまり前面に出さずにした方がいいんじゃないかと思っていた、なんかこういつもだったらやり直しちゃうかなみたいな勢いの、勢いでやっちゃったところとかも全部むしろ出してってみたいなことになって、こうまあ簡単に言うとこう おとぼけでおばかみたいな
確かに門脇さんのなんか独特の節がすごい前面に出てる感じ
が、
最初は全てそれを押し隠してというか、そんなことは全く考えてなかったんですよ、私の中での。もうベスト、モースト美少女じゃないですかマックス美少女じゃないですけど、もうどんな人にもこう、あ、可愛いなって思われるような女の子にするんだきっとって思ってましたよ、
主人公だしみたいな、
と思ってたらもう癖を全開にした。
そうですね、何の緊張感もない
万人受けしないかもしれない感じに。
いやいや、でもめっちゃ可愛いですよね。
そう、すごく人気がありますやっぱりその 門脇さんの癖とか節がさ全面に出たからこその
それがまた
魅力になったっていう、う
ん、でまさか年齢感が変わっても変わっても上に上がろうと下に行こうと、うんうん、どんどん幼くなっていくみたいなこ
う確かに上には行かないっていう、
みんなの気を許してどんどんどんどん幼くなっていくっていう流れがまたちょっと面白かったんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、いや最初は本当になんか清水のような女だった
というイメージだったと。
え、ムーさんはドラマをやっ、うん、書こうっていう時に、うん、最初からこういうやっぱりでもシナリオの方とお話ししたい。
そうですね、もともとそんなに清純派だっていう話じゃなかったので、
あ、そうだ、
うん、シナリオもちょっと出来上がっていて、うんうん、まあ、すごい活発で、まあ、活発というかその元気なんだけどちょっとずれてるみたいなキャラクターだったので、うんうん、一応それは意識して書いてましたけど、で、これ全然関係ないというか、まあ、関係あるんですけど、はい、当時そのロルナの髪型ってちょっとショートカットで、うん、ちょっとその、まあ、もみあげのところがちょっと長かったりっていうので、うん、まあ、茶色にピンク色に近い茶色みたいな感じで、
うん、
でその時書いてる時はまだそのキャスティングは門脇さんと決まってなかったので、はい、声を想像しながら書いてたわけじゃないんですよ、
うん、
で、これはこのロルナというキャラクターは、門脇舞さんという方に、はい、声を当ててもらうことになりましたって決まった時に、僕すぐそのインターネットで、はい、調べてその事務所の事務所の方ページで、その門脇さんの顔写真が載ってたんですよ、はいはい、それがそのロルナと同じような髪型だったんですよ、当時の アーティスト写真とか。
あ、そう、ちょっと短くて後ろの方でまとめてた時期がありましたね、うん、ここ髪の色も薄くて、
あ、同じような頭だと思って
偶然じゃないですか。
そう、多分偶然だと思うんですけどで、もう変な話、その声が決まって、はい、その、まあ、その、なんだろう、キャストさん3人とも、
はい、
非常にお美しい方々なので、なんかそのビジュアルを絵描いてる時に思い浮かべちゃうんですよ、
うん
うん、
なんかそのロルナを描いてると、
そんなの初耳ですよ、自分の要素が入ってたんですか、うん、
あまり言わなかったんですけど、描いてるとなんかその門脇さんの顔が思い浮かんできちゃって、それに多分引っ張られてます。
本当ですか。
本当です。
でも似た骨格の人は同じ感じの声が出るっていうかもしかしたら自然と合わせてもらえてたのかもしれない。
そうかもしれない、
そのもちろんメルルもトトリもちょっとなんかそういうことがありました、
ね、へー、そうなんだ。
トトリは、まあ、キャラが全然その、なんだろう、なずかさんってすごいちょっと身長が少し高めで、はい、すごい綺麗なスラッとした方なんですけど、トトリはもうちんまいというかちっちゃい子なので、
そうですね、ドラマ CD でもちょっと小さいの気にしてたから、
うん、そうなんです。
でもだからってすごくなんか小動物的な可愛さで描くってよりも、うんうん、なんかそのやっぱなずかさんのイメージでなんかだんだんその見た目はそうなんだけど中身がこうしっかりしてたり、こう色っぽいかもみたいな、
うん、なんかそのあ、色っぽさ確かにちょっとずつ、うんうん、なんか最初の頃とやっぱり印象変わってきてるところもあるなって思います、うんうん、やっぱりこう弟子ができたりってことでも、うんうん、なんかこう内面が成長したり、まあ、ゲームを経てすごくトトリ自体も成長してるんで、うんうん、そういう意味ではなんかどんどんこう私も印象変わってきてるなっていう感じ。
最初はどうだった？
そう、最初はどうだったんですか？
最初はそれこそ まさに門脇さんと同じ感じ、はい、やっぱりそのこうウェルさんの絵ってすごい透明感が、ね、すごいから私もやっぱりその透明感すごい意識しなきゃって思ったんですけど、本を読ませていただいた時に結構トトリちゃんがズバズバ言うんですね
言うこときついんですよね。
そうなんですよ、うん、で特にゲームの前半の方とか、うん、村の人とか友達とかに、あ、こんな可愛い顔してこんなこと言うのみたいな、これ一体どんな顔で言ってんだろうみたいな感じで、でもきっとなんか逆にニコニコしながら何も自分はもちろん悪気はなく、
うん、
人を傷つけようとは全く思ってなくて、純粋に思ったことを前に出してしまう、
ちょっと子供らしいのかな。
そうです、なんか素直な、
ね、そういう大人っぽいっていうその雰囲気もあるから、
うんうん、人にこう目上の人を立てたりとか気を使ったりはするんですけど、うん、なんかその使い方もちょっと独特だったり
して、ね、
なんかそういうところがこうやっていくうちにどんどんどんどんなんか面白くなってきて、うんうん、いかにその与えられたこう人を傷つけるようなセリフをなんかこう可愛らしくふんわり言ったことで、うん、なんかチャラにするじゃないけど許される、
チャームポイントに、
そうですね、
うん、とか、
なんかすごいこと言ってるけどまあ ね、なんか許しちゃうなみたいな感じにこう周りに印象を与えることをすごく意識してトトリはやらせてもらったかなっていう感じがありますね。
やっぱり素晴らしいキャスティングだったんですね。それはその正統派の美少女の中にやっぱその名塚さんがそうやってあの、ね、あの人を引き続けるようなことをオブラートに包んでいってくださったからそのギャップが魅力になって、
本当ですか、
うん、トトリファンの方々みんなあの、はい、そういうことを言ってました。評判になってました。言うことがきついんだけどそこがいい
そう、真正面か逆にあえて言っていくことで、うん、なんかこう嘘がないというか、うん、それ以上の裏はないというかそういう感じのなんかすごくこう可愛らしさがある子だなっていうふうに思いましたね。
あ、なるほど、うん、さあそのトトリに比べると、一番裏表がないのが多分メルルだと思うんですけど、
うん、そうですね。なんか私もその最初の印象の時にまずイラストも王冠をかぶってたじゃないですか、うん、
はい、
であの設定見た時にお姫様っていうことで、
はい、
あの結構あの足を出してたりとか元気なイメージはあったんですけど、うんうん、もうちょいおとなしい感じなのかなって思っていたら、うん、割とその人の目を盗んでは外に飛び出していくみたいな、
元気さはちょっと一番だ
よね、うん、そうですね、
確かにこうハツラツとしてるし、
なんであのもうそのままの元気な感じの声でやってくださいっていうことだったんで、うん、であのそのトトリ先生とかが、うん、その爽やかな毒というかがあってであのロラララ先生に至っては子供になっちゃって無邪気にわーってやっていて、ね、でそれに比べてそのメルルっていうのは本当にまっすぐで、なんかどっちかいうと3人の中ではツッコミ役になったりすることも結構あったりっていう立場だったの で、本当にストレートに全部やったなっていうイメージが、
メルルもすごい元気があってやっぱ主人公的にはこう周りを引っ張っていくタイプだったはずなんですが、あの3作目になって周りのキャラがもうはっきり言いますけど奇人変人ばっかりになってしまった
カオスな感じになっちゃって
そうそう、だからその中で比較的まともなメルルがみんな面倒を見るしかないみたいな話になっちゃってて
そうですね、あのお父様も意外とあの国のことはお前が好きにやってくれみたいな感じで任されたりとかしててそうだからあのスタッフさんにも言われたんですけど、一番この3部作の中では頑張ってる主人公かもしれない
そうですね
そう、国の復興っていう大きな役目を担っていて、
好き勝手なことばっかりやってるアーランドシリーズのキャラクターの中ではあの唯一と言っていいぐらいのその両親としてのメルルっていう
そうですね
そこであの、あの秋坂さんの、 あの本当にあの元気な可愛らしい声が、うん、その正直さが出てたでよかったな
って、いや足長いなって思った、ね、私は最初見た
時確かに
現代っ子みたいな、
キャラじゃなくてい
やいやいやいや、まあ、
サヌ
ジョンなんですけど、あのメルルちゃんの足ってだいぶ出てるじゃないですか、
そうですね、だからもうこれもところどころでネタとして言ってるんですけど、
はい、
プロデューサーの岡村さんが生足好きなので、
そうなんですか
今ね、あの奥の方にいるお客さん岡村さんの方見て、
はい、
ね、あのニヤニヤすごいニヤニヤ笑ってますけどもだから毎回その主人公をデザインするときに、
うん、
まあとりあえず足は出してっていう、ね、なんかみんなすごい足は出てますよね、
そうですね、
3人ともでもメルルに至ってはもうブーツもブーツじゃなくて普通の靴になっちゃってほぼ全部出てるっていう
そうでしたね、
キャラになってしまいました、
うん、一番こうキャラクター作るときにあの苦労したキャラって誰でしたか。
メルルですね。
あ、そうなんですね、
うん、もうこれはもう断然メルルですね。やっぱり3人目のヒロインともなると、
うん、もうネタ切れしてきて、正直に言いますと
方
向性
難しいですね、どこのポジションに入るか、
で濃いキャラがいっぱいいるし、
まあ、ロルナとトトリはまあ方向性的には結構分かりやすかったんで、あ、でもトトリって実は最初病弱設定だったんですよ。
なんかカラーリング的にはトトリちゃん
確かにすごく、
ね、青系だし、
うんう
ん、私たちはちょっと暖色で少し
そうですね、
共通点があるなとは思うんですけど、
本当におしとやかでちょっとね体も弱くてみたいなつもりだったのが、まあそういう、うんうん、あのきつい感じになったんですけど、まあ、だから結構そのデザインしてる間に2点3点ってするんですね、
はい、
で特にそれが一番2点3点したのがメルルで、
はい、
やっぱりお姫様っていうのは最初決まってたんですよ、うんうん、でそのお姫様加減があんまり決まってなくて、
はい、
本当にそのガッチガチ あのお金持ちのお姫様なのか、
うんうんうん、
で最終的にはそのちょっと なんだろうな、貧乏国家 あのあまりお金のないお姫様っていうお姫様なのにお金のない感じを出してくださいって言われて、そこがまず難しいじゃないですか、
うんうん、
でさらに、すごくこの子は活発なので、
はい、
お姫様だけど活発ですごく動いてそうだけど、うん、あまりお金がなさそうっていう、なんかもう どうしたらいいのかわからない、ドレスを着せると、いやこの子は活発だからドレスとか着てないって言われるし、で、ま、だからといってそのすごい丈の短いドレスにするとなんかお姫様っぽくないなとかって言われたりしてじゃあどうすればいいんだよみたいな、
まだまだ
そうだからいっぱいなんだろう、その設定資料集みたいなのを買ってくださったり、はい、聞いてくださってる方は
初期のも、
うん、はい、分かってると思うんですけど、とにかくメルルはたくさんパターンを出して、その中で残ったのがその今 その元気いっぱいのメルルだと、
ま、そうだったんですね。
はい、それ もう書いてると、うん、メルルってそのなんですね、書きづらかったんですよでそれも明坂さんの声が入ってから、はい、やっぱりその僕の中でビジュアルがはっきり固まってきて書きやすくなった。
よかった、うん、やっぱお互いってあるんですね。絵だけでも、確かに絵だけで広がる部分もあれば、うん、そのやっぱ掛け合いを見て知ることもあるし、それこそ本当に役者さんの声を聞いてまた次の機会につながることもあるし、
うんうん、そうですね、やっぱり他の人が声を当ててたらそこから先、まあ、いろいろゲームが出てからもたくさん書きましたけど、うんうん、やっぱりちょっと変わってったと思いますし、うん、今書いてるものだとか、うんうん、とかで、まあ、キャスティングも多分僕は想像ですけど、ガストさんももちろん声でお芝居で選んでると思うんですけど、うんうん、まあ、ほんのちょっとだけビジュアルも考えてんじゃないのかなと思ってて、
うん、そうなんです
か、ね、うん、だってね、師匠とかそのままな感じしません？
確かに、
うん、そうスラッとした、ね、黒髪でロングでっていうワンレンでっていう感じの、ね、お姉さんだったりしたので、うんうんうんうん、絶対あると思いますけどね。
なるほど、
うん、あ、でそういえばそのトトリ、はい、ね、名塚さん、はい、地声と全然違いましたよね。
あ、そうですね、
お芝居の声のトーンが、
はい、うん、
随分違うと思います。
儚い感じしますね。ゲームが出た時にもうもちろんその当時からもその名塚さんのファンの方とたくさんいらっしゃったんですけど、はい、やっぱりすごい意外だったみたいで、
は
い、なんかそういった反響がたくさんありましたね。
うん、いやでも自分の中でも結構こうそのさっき言ってた役作りの中ですごく気をつけたんですけど、やり始めてこの作品すごいセリフ量多いじゃないですか。特に、
そうですね、
自分が主人公の時の、うん、ワード数半端ないじゃないですか。
何千単位だったから、
うん、こうテストやって、まあ、何回か最初はテストやって、うん、でじゃあこのキャラでいきましょうってなって、うん、10ページぐらい進めた時にもう10ページ目ぐらいですでにちょっと後悔しました。あ、私このキャラかみたいな、うん、これ最後のページまでいけっかなみたいな感じはありましたね、やっぱり。うん、でもなんかしっかりゆっくり撮ってくださる現場なので、はい、最後まですごくこうなんだろう、テンション保ったままできたし、なんかこうやっぱりもちろん日にちは分けて撮るけれども、うん、なるべくこう同じ期間で撮ってくださったので、うん、やっぱこう気持ちの流れが、うん、ゲームってやっぱり結構ねブツブツ切れちゃったりとか、うん、他の人と掛け合いがない分、うん、一人でテンション持っていくの大変だったりするんですけど、うん、そういうところがすごくしっかり作れたなっていう印象がありますね、
うんうんうん、私なんかはそのトトリーとロロナのアトリエがあったんで、まあゲーム収録一人旅ではあったんですけど、きっとハゲルさんだったらこんな風に出てくる、パメラさんだったらこうやって出てくるみたいな先にいろいろ
キャラクター
を、ね、そうキャラクター、そうそうそう、あったから結構やりやすかったですね。
確かにそうだよね、世界観はもうなんとなく見えてるからね。
そうですね、
だからきっとそれは一番大変だったのロロナだろうなと思って。確かに、
あー、そうですね、やっぱり結果をつなげてこうなるんだろうなっていうのは、うん、皆さんが考えてくれてるからっていうのを信じて、うんうん、そこから出てくる言葉を頼りにやった感じではありましたね、う
ん、最初にその門脇さんが収録された時も他のキャラクターが多分その箇条書きだったり誰がやりますとかってあった情報があったわけじゃないですか、うん、でその時イメージしてた他の役者さんとかキャラクターとゲームが出てみて、うん、もっと言うとその3作出てみて、このキャラは全然最初の印象と違ったぞみたいなと思っていましたか？
そうだな、やっぱりスケさんちょっとステレクさんちょっと想像できなかった、ね、小杉さん渋い役でご一緒することはあったんですけど、まさかパートナー的な
そうですね、
まさか多少なんかゆくゆくは同じ店になってもおかしくないような立場でご一緒するっていうのはなかなかない機会だったので、 いやでも私はもうすっかりすけさんのファンになりました。
あ、そうですか。門脇さん、すけさんファンなんですね。は
い
は
い、本当ですよ。あのでっかいバスタオルもらいましたから後で。
あステルクさんのね。
そう、ステルクさんのあのロロナのアトリエが出た頃に人気投票やったんですよね。
そう、人気投票上位のキャラクターは等身大タオルを作りますよって言って、はい、
そう
男キャラなのにステルクさん入ってきちゃった。
はい、すごい。
わーと思ってあれくださいあれくださいって言って大切に。全然使えないでいます。
ま
結構私何でもいただいたこうグッズみたいなタオルとか出して使っちゃうんですけど、
うんうん、
ステルクさんだけ使えない。
鑑賞用に。
なるほど。ステルクさん、その今その最近出たその、まあ、この今光栄さんの出してる、うんうん、ゲームで、あのスケさんゲスト出演してますからね。
そうだ、無双シリーズに。
そうそう、
ちょっとびっくりしました。なんか一人だけビジュアルが違ってるっていうとうとう別の世界にも戦いに行っちゃったと思って。
なんか満足そうなんですよね。無双の世界はお姫様いっぱいいるからそう、もうメルルでもそう、ね、お姫様を守れるからって言って喜びさんでたスケさん、お姫様がいっぱいいる世界に行って、ね、もう帰ってこないかもしれない
アーランドに戻ってきて
戻ってくる機会が
、ねまあ、そんな感じで、あそういえばその、まあ、光栄さんの話になりましたけども、
はい、
昨年7月にその光栄さんが主催で行われたそのガストガーラっていうアトリエ の、 あの、
うん、
ファンイベントがありましたけども、
うん
ね、もうすごいたくさんのお客さんが来ていただいて、
そうでしたね、
キャストさんたくさん出ていただいて、まあ、僕も出させていただいたんですけども、それに、出てみた感想をもうちょっと時間経ってしまったんですけど、聞いていきたいなと。じゃあ、 明坂さんから。
お、私そのあのファンイベントっていう形も初めてでしたっけ。確かあまりやったことがないっていうお話を伺っていて、
そうですね、初めてですね、あえてあの ステージイベントとしてやったのは、はい、
それであの、まあ、3人揃ってこう掛け合いっていう形も初めてだったりとか、うん、
生でね、
そうね、アストリッドさんとかもいらっしゃったりとかして、
うん、
それからあの他のシェルノサージュの方々だったりとか、うん、それからあの私個人的に好きだったオープニングとか歌も、そ
のライブね、ライブもね、
そうそう聞けたりとかして、うん、なんだろう、あの、まあ、出てる側だったんですけど自分もファンみたいな気持ちになってすごく楽しくて、
うん、
なんか本当にあっという間のひととき で、う
ん、結構長丁場でしたもんね、あのイベントが。
そうですね、そうですね、そう、なんか合間に実はあの壁にあのホワイトボードがあって、メルルの落書きしてたら、メルさんがそう上からまたメルル書いてくださったりとかして、
そうすごい明坂さんメルルが可愛くて、
ま
あ、もうなんかね、なんかもうこんな可愛いの書かれちゃもう商売上がったりだなと思ってでもまあせっかくだから隣に書こうかなと思って書いてた、書いてる途中でピンクが切れてきちゃってカスカスのメルルになっちゃって、
そう、なんかそういう交流もできたのがすごい楽しくて、
あんまりないですもんね、うん、そんなのって、
はい、なかなか皆さん会う機会もなかったので楽しかったです。
やっぱりゲームだからキャストさん一度に会するって機会ちょっと少ないと思うんですよね。
あとやっぱ間近であんなにファンの方がこういらっしゃるっていうのを見ることができなかったので、もちろんファンレターとかでいろいろいただいてはいたんですけれども、それもやっぱ嬉しかったですね。
なずかさんいかがでしたか、
う
ん、なんか
そうです、ね、
ミニゲームとかやってましたね。
私もそう、玉入れやってましたよね。
玉入れやってました。
運動会的な。
そう、あれがすごい印象に残って、イベントでっていうか、ね、なかなか玉入れ自体がもう何年ぶりだっていう。
そうですよね。
リハーサルの時も、まあ、一応ちょっとだけやってみましょうなんてやったけど、全然入らないことに、これゲームになりますかねみたいな結構作戦会議とかしましたよね。
でも結果最終的にはすごい入ったよね。
入りました、入りました。
アケちゃんがすごいなんか いっぱい持ってやったらいいんですよとか言ってなんか作戦とか考えて、
そうやりましたよね。
それがすごい覚えてる。興味玉入りみたいなの参考にしようみたいな
特典がね、いろいろだったから、うん、なんか何色をまず最初に入れようみたいな、
うん、
入れる率が高い子がその色担当でそんなのやりましたよね。
やった。
そうそう、それがすごい印象に残ってますね、うん、面白かった。
リハーサルの時にその袖に僕ちょっと遅く入ってきたんで、
はい、
あの様子を見に行ったらみんなに玉入れやっててえ何やってるんだろうと思って内容知らなかったんで、え声優さんのイベントってこういう感じなのと思って、ああいう感じなんですか。
いやいや、玉入れはない
ですよ。
初ですね。初の上にあれ以来やってないです
でもすごい楽しかったです。なんかテンション上がります。
門脇さんいかがでしたか。
そうですね、イベントってそう確かにそのいつものことを考えると、
うん、
キャストだけでっていうのはやっぱり多いんですけど、うんうん、そのスタッフさんが司会をやってくださってるのが、そのウェルさんが出てきて、ね、いろいろ喋ってくださったりとか、うん、やっぱりそのファンの方も見に来ている方もその制作者側の皆さんのファンでもあったりとか、うんうんうん、本当に、ね、本当に本当に作ってる方、本当にいろんな方のことを多少知っていて期待して来てくださってるから、はい、本当にみんなでやったなみたいな、ね、感じがすごくあったなと思います、
うん、お客さんを見てて多分新鮮だったんだろうと思いますし、
うん、なんかキャラがメインじゃなくて、
そうですね、う
ん、キャラの声優だから来て声優でイベントするよっていうのももちろんあるんですけど、うん、そのキャラだけじゃなくて私や役者自身や私たちも、うんうんうんうん、もちろん知ってて、そのスタッフさん方も絵を描かれてるんだとか、うんうん、ディレクションやられてるんだとか、うんうん、そういうことをちゃんと分かっていて、うんうん、それで一緒に楽しんでもらってるイベントっていうのは、うんうんうんうん、
作品単位のイベントでしたもんね、うんうんうんうん、あれだけあのキャストさんがたくさんいらっしゃって、多分その司会とか慣れてらっしゃる方もたくさんいるのに、なのにあえてその司会一番その司会が下手くさそうなプロデューサー岡村さんが司会をやるみたいな
流れ、後ろで見ててもおかしくないのに、うん、ね, ね一緒にやってもらって、
で案の定グダグダでしたこれ、ね、そのシェルノサージュの方の土屋プロデューサーの方はすごい慣れてらっしゃって、はい、キビキビと喋ってたんですけど、うもう、うん、岡村さんがすごいあの大変な感じで、
僕なんかちょっとファミリー感嬉しかったですよね。
あ、そうですね、
そのシリーズ始めてどんどんこう弟子もできて、うん、違う作品とはいえやっぱりみんなあの共通点の多い皆さんと一緒にこんなファミリーがもうロロナになってから5、6年とは言っても、うんうん、そう思うとたったそのぐらいの年数、うんうん、でこんなにファミリー増えたんだなと思うと、うん、なかなか違う気持ちがありましたね。
そうですね、うんうん、常日頃から顔を合わせたりしてたわけじゃないんですけど、なんかそのガストガーラのイベントはなんかちょっとアットホームな感じが出来上がってて、うんうんうん、それはやっぱり不思議だったなっていうふうに思ってます、うんうん、もう楽屋もすごいすごい大部屋でしたよね。
そうです、
大きな楽屋に
みんな
一
緒の部屋、
そう、女性のキャストさんみんないらっしゃって、うん、で僕絵描きで、まあ、スタッフ側だから別の楽屋なのかなと思ったら、その女性の声優さんがいっぱいいる楽屋にここですって言われて案内されてえこんなところでどうやって過ごせばいいんだよと思ってなんか女の園みたいになってるんですよなんかすごく、
まあ、どうしてもそうなります
。そうですね、なんかすごく警戒されるんじゃないかとか嫌がられるんじゃないかと思って、もう気が気じゃなかったんですけど
そんな
そう、まあ、男性のマネージャーさんもいらっしゃったので、うんうん、もうまあ、お互い目配せして大丈夫かななんて
あらら、
うん、そう、そう、そういうね、あのファミリー感が強いイベントでした、
はい、
はい、まあ、ということでですね、
はい、
まあ、そういったイベントがあったんですけども、はい、もし今後そのアーランドシリーズでアトリエでね、イベント
いい
ね、でもあの時もすごい好評だったので、はい、ぜひぜひね、はい、続けていけるんだったらやろうみたいな話になったんですよ、
うん、
なのでやっぱりこれから、まあ、これからって今収録している段階ではまだ出てない、うん、お話いいのかな、新ロロナのアトリエっていうのがまあ出るんですけども、
うんうん、
ということでまだ全部終わってないと、
うん、
まだそのインストアイベント的なものはやってもいいんじゃないかっていう風なのがありますから、
期待しちゃいますよ、うん、
ね、やっぱりガスト的にもアトリエシリーズの中でもアーランドシリーズはそれはそれで結構長く続けていきたいなっていう、
そうですね、本当、うん、アトリエシリーズなんて私小さい頃に
そうですよね、
やっていた、うん、プレイしていたゲームだったから、それこそ夢が叶ったぐらいのもので、
うん、
まさか本当に10年とか20年とか、
うん、
ね、どんどん、うん、続いていく安心感ありますよね。
そうですね、
うんうん、
だからこれからもアトリエは出続けますし、
うん、
アーランドシリーズもお客さんに対して何かやれることをやっていこうと思ってますので、その一環としてやっぱイベントもね、うん、あればいいと思ってますね、
は
い、うん、
そしたら私シリーズ対決やりたいです。ロロナシリーズ、トトリシリーズ、メルルシリーズの
もう玉は入れないよ。
でもキャラクター対抗でいきたいですね。大体ほら3人とか結構チームになってたじゃないですか、なんでその3部作のチーム対抗戦とか。
なるほどね、そうここが対決するってあんまり確かにない
かも。そうそうそう、作品を股にかけているキャラクターもいるから、
ああ
、そう、どこ取り合いになっちゃいますね、
どっちに入る。
そうですよね、
そ
うか、うん、
そこも含めてのチーム分け、
うん、そう、いろいろやってい
いですね、
うん、うん、
僕は玉入れに参加したいですね。何やってんだと思ったんですけど、すごい楽しそうだなと思って、すごいあの袖の方で悔しい思いをして
ます。そうですね、これからどんなアトリエになっていくんでしょうね。
楽しみです。
また同窓会やりたいですね。
やりたいですね。
同窓会なんですね。
新しいアトリエの皆さんがこうもう孫とかひ孫みたいな感じになって。
そうですよね。シリーズこんだけ長く続けるんですから、うん、やっぱキャストさんでその、うん、なんか アトリエが学校みたいになって、うん、第何期の OB、OG みたいな感じになります
よね。むしろ先輩方も呼んで。
そうですよね。なるほど、面白いと思います。はさあ、
ね、はい、はい、そろそろお別れのお時間ですかね。
お別れのお時間なんです
ね。名残惜しいですけども、
うん、いやでも、はい、まだ最後じゃないっていう。
そうです、もうこれからあの、
いいのかな、この、
うん、CD 聴いてくださった皆さんがね、うん、あのはい、そういった反響を寄せてくだされば、うん、こういった CD の第2弾、うんうん、第3弾ももしかしたらあるかもしれないですし、
ね、夢はどんどん入れておきましょう。
そうですね、うん、こうやって言っておいて、はい、言ってくれよと聞いてくれた、そうそうそう、くださった方にまだまだあのね、あのお三方に聞きたいこと、はい、ファンの方々たくさんあると思いますので、ね、うん、またこういった機会が設けられればもっと今日は聞けなかった、うん、あんなことこんなことが聞けるかも。
そうですね、はい、ということで、じゃあまた皆さんに会えることを願って、
はい、
はい、
お感じしてね、はい、しております、うん、シンドローダのアトリエもどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、
また会うまで、
また会うまで。